塩の交代についての3番目ですが、まあ、大人の顔は大人になる昔だったら40になったら自分の顔には責任を持てなんつったんですけど、まあ、やっぱ少年の時には少年の顔をしてますよね。青年の時には若々しい青年の顔をしております。しかしそれが内面がだんだん良くなってくるわけですね。それでよくものを考え熟慮できるようになってくる。人格も高くなってきて、まあ、いろいろ人生のことも知るようになる。そうするとそれが顔に出てまいりましてね、まあ、実にいい顔になってくるわけですね。それはまあもちろん、吉田松陰なんていうのは20歳ぐらいの顔でももう本当にしっかりしておりますし、親鸞聖人なんかもですね、ご立派な顔をしております。もちろんお釈迦様っていうのは紀元前、まあ、500年から600年という方なんではっきりしませんが、まあ、お釈迦様の顔をお顔をなんか描くときはですね、やっぱり描く方も心して、まあ、ちゃんとしたお釈迦様の内面を描かなきゃいけないなとこういうふうに思うわけですね。ところが最近あの大臣とかですね、まあ、どの大臣って本当は言いたいんですけれども、大臣とか野党の指導者ですね、まあ、それから議員さん文化人といった人たちのですね、顔がですね、まあ、一般的に非常に幼稚な感じがしますね。まあ、これは私が年を取ってきたからかと思って、最近我々若い人の話をこうちょっと聞いてもですね、この大臣の髪の毛これなんだろうねと、若い頃の髪の毛そのままやってんじゃないのって言ったりしますけども、それも単に流行りとか流行とかじゃなくてですね、その人が望んでいる髪の毛とかですね、それから顔の洗い方とかそういうのも含めましてね、やはり幼稚になってきたっていうことじゃないかと思うんですね。特に大臣の顔の品がないですよね。ちゃんとした品があって意志が感じられる、強い意志と愛情、国民に対する愛情、政治に対する信念というようなものが感じられてですね、そしてまあ尊敬できるという、そういうようなお顔をしているのがですね、やっぱり人間というものだと思うんですね。まあ、私はまあ立憲民主党の枝野委員長というのは全然信用してないというか、まあ、やはり日本ああいった官房長官をやった人でですね、福島の原発の時に直ちに環境に影響はないなんつってですね、それを ついに修正しないというですね、まあ、そういうその、まあ、悪徳弁護士と言ったらいいんでしょうかね。やっぱり弁護士としても信念の弁護士じゃなくて、まあ、言い訳をできればいいという弁護士ですね。それから個人的には議員さんの中にはまあ、ご立派な顔をした議員さんともおられることはおられるんですが、まあ、全体としてテレビなんかに出てくるような国会議員の議員さんはですね、やはりなんかお坊ちゃんなのかなとか、威張ってるなとか、大したその何て言うかな、政治的な力はないななんていうのを感じさせるような顔が多いですね。まあ、文化人も実はそうで、まあ、大学の先生なりですね、それから文学者ってあまり最近顔見ないんですけども、まあ昔の夏目漱石、森鴎外、確かに今から見ると夏目漱石なんかも若い頃の顔をよく見ますけどね、しかしそれなりにやはり、文学というものを感じさせる顔なんですね。でそういったものとやっぱり言っていることのレベルが低いってことがありますね。まあこの回の1回目に安倍のマスクを配ると、いやいや首相だったらですね、安倍のマスクを配るよりかむしろ2類と5類の間ぐらいの非常に感染する人数の多いコロナというのが出てきた時に、それをその国民の医療のベッドとか医師会との交渉とかそういうものを通じてですね、今みたいに国民が自宅待機とか療養とかいう言葉で結局自宅に放置されるっていうのことはないように、すぐ対応を打つっていうのが私は首相だと思うんですよ。安倍のマスクを配るとかね、そういう具体、この頃は具体的なことをやれば、 それがそのいいんだっていうことに、また、まあこれはマスコミテレビの質が落ちてることにもよるんですね。それからまあ私がこの前虎ノ門でお話したように、グレタさんっていうスウェーデンの方おられますね、まあ、皆さんよく知っている地球温暖化が大変だっつってる人ですね。私はそのグレタさんが住んでるスウェーデンの風景の写真をですね何枚かお見せしたんですね、まあ、スウェーデンですから、まあ、日本で言えば緯度から言えばですね、カラフトよりか北なんですよ。北海道よりか北じゃなくてカラフトよりかまだ北なんですね。ですからいくらメキシコ暖流がある程度来てるとはいえですね、まあ冬はもちろん雪と氷の世界なんですよ。夏でもですね、それは涼しいわけですよ。20度から23度ぐらいっていう気温ですからね。でグレスさん、その国連に出てきた時は中学生を卒業した時ですよ。で彼女がですね、この難しい、非常に地球温暖化って難しいんですけど、地球温暖化の難しさが理解できてないのはもう間違いないんですよね。それは地球全体の気温の歴史、それからまあ優しいところでは大陸性気候、海洋性気候、それから人類の文明と、そういう地球のその環境の関係なんていうのはですね、やっぱり自分で意見を作るためには早朝慎重であり、またそれが責任持ってですね、まあ国連っていうことないけども、まあ、地域の集会ででもですね、大人に向かって自分の意見言うには、まあ、それなりの責任とか知識とかそういうものが必要だと、そういう基礎的な 人格がなくてですね、誰か大人に言われたからとか、まあ、お金になるからとか、そういうことで自分は国連に出たんだとかいうのは本当にくだらないことで、それこそその国連に出るっていうことはまさにもっとレベルが低いことなわけですね。ところが問題なのは、そのグレタさんがスウェーデンに住んでて、スウェーデンっていうのがどういう国であるか、寒冷な国であるということを知っている、例えば朝日新聞の記者がですね、自分の社説、朝日新聞の社説にですね、日本国民はグレタさんの女性の涙がわからないのかと来たんですよね。まあ、女性の涙というだけでも私は普段朝日新聞が言ってることと筋が違うと思うんですけども、女性の涙がわからないのかという限りはですね、朝日新聞の記者が本当にそう思ったんですかね。中学校を出た寒冷なスウェーデンのところに住んでいる少女がですね、地球温暖化という難しいことを理解し、そしてそれを大人に訴えるだけの自分は資格もあり力もあり責任も持てるというふうに思ってたのか。まあ僕は自分の身近な近くの人にちょこちょこと聞きました。そんなことはもちろんありませんと。もちろん政治的に利用されているということを知ってて、さらに利用しようと思った人たち、それがまあ朝日新聞の社説を書いた人ですね。朝日新聞をの社説を書くっていうことでも社会に影響があるわけですから、グレスさんの涙がわからないのかという朝日新聞の社説を書いた人は、まあまずは朝日新聞を退職するかですね、私はちょっと記者には向かないから、まあ印刷ぐらいは一生懸命手伝いますとか、新聞配達手伝いますとかいうふうに自分というのをよく理解した方がいいんじゃないかと思うんですよね。最近は優しく言うってことは大切だと言ってますけども、優しく言うのは大切ではありますけども、理解力は高くなきゃいけないわけですね。例えば地球温暖化っていう問題は非常に難しい問題なので、これを優しく説明するっていうのはこの民主主義では大切なことですが、優しく説明するためには深く知ってることが大切なわけですから、まあ、理解力が低いのに優しく言うと、まあこれはね、テレビにおいて芸人とはなかなか人柄もいいし実力もあるんですよ。僕よく知ってるんですが、ただ芸人がですね、まあ今で言えば新型コロナのワクチンのとか抗体とか抗原抗体反応のこととかですね、それからウイルスと人間の共存のこととか、そこまで言うとちょっと言い過ぎなんですね。まあ、そういう点じゃ地球環境の問題もですね、単に地球環境を守ろうとかいうことをただ感情的に言うにはいいですけど、やはり 地球の気温というのがこれからどうなっていくか、それは僕らの文明としてどう考えるべきかということが基礎になる地球温暖化みたいなものですね。それが政策になり、人々 の生活を規制し、税金を多く取るという、そういうことに結びつくわけですから、私は現在のような子供っぽい顔をした大臣とか野党の指導者の下での国会はですね、考え直さんといかん。そういう点では今度首相交代にあたってはですね、顔つきも非常に重要だと、いうことが言えるかと思います。